Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2309回、12月3日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。12月入りましても、最初のオープニングテーマはやる気が起きなくてもやるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。クラウドベースのアプリケーションを構築できるプラットフォームヘロクっていうのが、無料枠が11月から利用できなくなってしまいました。無料で使える移行先が探すの大変で、どこかいいとこないかなと思っております。三浦です。
今週は坊先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。どうしても朝起きなきゃいけない時もあるんで、最近いい年なのかな、んかなんとなく朝が目が覚めるようになりました。困ったもんです。多いです。よろしくお願いします。
ちょっと気になってた件をちょうど大江先生が教えていただけるということなんで。
いやいや、僕は教えてくれる。
いや、大江先生の見つけていただいた記事によって教えてもらえるということなんですけど、ノートにあった記事なんですが、ダニング・クルーガー効果という科学的根拠に乏しい嘘がネット言論で流行ってしまっている件についてという記事がありまして、ダニング・クルーガー効果っていう、学習していく途中で自信がなくす、でまた自信を持つみたいなグラフを何度かいろんなブログで見たことがあって、これのことかと思ったんですが、これは心理的なものですか？
じゃなくて、心理的なもんだと言われてるんやけど、
はい、
多分全然デマでしょうっていう。
あ、横に寝かした S 字カーブっていうんですかね、最初盛り上がるけど、ある一定の期間でドーンと落ちてボトムまで行ったらまたゆっくり上がっていくという、そういうグラフを書いてるんですが、Google 検索で出てくるグラフは論文上には記載がない。ああ、グラフは嘘。
誰が作ったねんっていう話ですね。
そうそう。だから分かんない方がいっぱいあるらしくて、なんかそういうの、ほんまに。
はいはい。ここでは何かを勉強したり、能力を高める特においての自信の持ち方みたいなことはテーマに上がってるんですけど。
それがこういうグラフになってるんだっていう、証明されているだろうっていうことでよく使われるんだけど、実は全然根拠がないっていう。はい、
どうしてもグラフってビジュアル的に飛び込んでくるんで、印象強くなっちゃうんで。
まあ、なんとなくそれらしい理由が書いてあるから、あ、そうなんかなとか思いがちなんだけど、違うっていう。
違うという。
少なくとも原点の論文にちゃんと当たらないとダメだよっていうところですよね。
でもそういうのに限ってあれでしょ？原点に当たり方は書いてないんでしょ？リンクもなけりゃ。
原点がないから。
ああ、ないんですね。そうですね。
あ、一応論文そのものはあるらしいんですけれども、ただその論文も、はい、サンプル数が少なすぎたりとかっていうのがちょっと、学部生の卒論とかであればまだ分からなくもないかなとは思うんですけど。
でもちゃんとした論文としてはちょっと眉つまりになってしまうんじゃないのっていうレベルらしい。うん、
記事を書かれた方はそういうふうな解釈を少なくともされてるっていうことみたいですね。
そういえば根拠ないということであれば、これ入れないといけなかったですね。住江さんが言っていただいた米袋の件。
あ、そうですね。
そうそうそう。インターネットウォッチにあったんです。iPhone を米の袋に入れないで、Apple のサポートページ上での異例の呼びかけが話題にという記事が出てまして、iPhone で液体検出の警告が表示された場合の対処法を紹介するアプリのサポートページに書かれてますということですね。いずれかの警告が表示された場合、これはまあ言われた水に濡れた場合の警告ということですけどもね。iPhone でライトニングポートやライトニングケーブル、またはライトニングアクセサリーの内部に液体が検知されています。iPhone やアクセサリーを守るため、ライトニングポートやアクセサリーが乾くまで充電やアクセサリーの接続はできません。ずーっと説明があって。どこに米袋が出てくるのかな、
下の禁止事項のところに出てます。
あ、そうですね。やってくださいという手順いろいろあるんですけど、以下は禁止事項ですって書いて、高温の熱源やエアダスターで iPhone を乾かさないでください。綿棒やペーパータオルなどの異物をライトニングコネクタに挿入しないでください。iPhone を米の袋に入れないでください。米の小さな粒子が原因で iPhone が損傷する恐れがあります。と、ありました。 でも大概みんなこれ書きますもんね。iPhone 濡れたとか落としたって言うたら。
米の袋に入れたらええねんってやつやろ。
そう。乾燥剤代わりに米を使うっていう、一時よくネットで出回ってた話ですよね、
う
ん、これは。
今でもよう見ますよ。
あ、そう。
ええー。だいたいそれ書くと、買いだ日を感謝されるんですよ。
ええ
ー。情報ありがとう。今度やっています。すぐやっています。つまり、結果が出る前にもお礼言っちゃうんですよね、みんな。
ああ、だからか。
そのやりとり見た人が、あ、これいける手なんや、今度やろうっていう知識として残っちゃうっていうパターンですよね。
いけない手やけど。
そうですね。そもそもお米汚れるでっていう。
まあそうですね。お米しけっちゃう時点でダメでしょっていう。
そうそうそうそうそう。米びつに入れるやつありません。虫よけの。
あ、はいはい、
あれ入れてますって、そんな話どうでもいいね。すいません。そういえば、昔、米入れといて、1、2、3のボタンを押して、下に欲しいだけの米
入れた。ありましたね。
ありましたね。うちありますね。はい、
あれ、なんていう名前で呼んでましたっけ？ライサー？うちライサーって書いてあったんですけどね。
特に名前は意識してなかったんですけどね。
でも、あれ今、家にないんちゃうか説があるんですけど。
いや、ないでしょ、もう今。
え？
確かにあんまり見かけないですね。
で今、米どうしてるんですか、みんな。
うちはライサー的なものが生き残ってはいるんですけど、
はいはい、
もうだいぶ汚れちゃったんで普通に巨大なタッパーを使ってますね。
ああ、キロで買ってくるでしょ。そんなタッパーで米買ってけんでしょ。
タッパーっていうか、そうですね。キロで買ってきて、で、米びす用のバカでかいタッパーが売ってるんでそれ使って。
あ、そんなんあるん。
あ、そうですね。
へえ。すいません、iPhone の修理の話やのにそういう話をずらしてしまって申し訳ないですけど。アップルサポートによりますと、乾かす方法は iPhone をライトニングコネクタブを下向きにして手のひらに乗せ、優しく叩いて余分な水分を抜き取ります。風通しの良い乾いた場所で iPhone を自然乾燥させてくださいということなんで、機械持ってきたり、米持ってきたりとかそういうのはなしよっていうことだそうです。
優しく叩きますってなってるんで、優しく叩かないと怒られたりする可能性があるわけですね。
叩くんや。
叩き方による
そ。そう、優しさが足りないとか怒られたりする可能性が。
見てみたいね。ギガ人にあった記事です。iCloud の Windows 版で見知らぬ人の写真が表示され、ムービーがぶっ壊れるというバグ報告という記事がありました。マクルーマーのユーザーフォーラムに書かれてた内容がそのまま記事になってるんですけども、iPhone 13 Pro および 14 Pro を使っているユーザーから iCloud の Windows 版である iCloud for Windows と同期したムービーが破損してたり、時には知らない人の家族写真や子供の写真が表示されたっていう報告が上がってるということでした。これ iPhone から見たらっていうことなんですね。iCloud for Windows、Windows マシンの中に置いてるデータをっていうことなんですね、これは。
ちょっと iPhone の13、14、機種依存なのかどうかはよくわかりませんが、
セキュリティ上看過できない重大な違反と見られるとして、ユーザーフォーラムでこの発言したユーザーが Apple へ報告済みだと述べているそうです。マイクロソフト側じゃなくて Apple のサーバー側に原因がある模様だというふうにナイト5マックの推測してるっていうことも書かれてるので、これは日が経ってもう少し検証し終えた人からの何か証になるものが出てこないと何とも言えないところがあると思います。
これが事実としたらかなり大きな問題ですよね。
クラウドを信用して使ってるとね、
知らない人の写真が勝手に共有されてしまうっていうのは大問題なので、
はい、これ知らない人の写真っていうのをみんなで共有し合って、どれが知らない写真やいうのを提出し合って全部それ同じやったら、ある程度一定のところから引っ張ってるってことは絞れたりしないですよね。
なるほどね。
私不勉強で申し訳ないですけど、 Windows 11で Apple の iCloud に相当するようなサービスってなんかあるんですか？ないの？なんか知らないですか？
誰も知らない。
ドットネット？ドットネット？
いやいや、もうドットネットもそういうもないけど、写真はある容量までは無料で共有されたはずですけどね。はい、だからマイクロソフトアカウントにくっつくのかな？あ、ワンドライブでしょうかね。
このメンバーで、はい、Windows のことを喋っても全然わかんないですね。
収録前に言ってたんですけど、こういう他人の写真が入ってくるっていう話は、昔フィルムカメラで撮って現像に出した時に、何か現像書とか受付の手違いで違う人の写真持って帰ることがあったと思うんですよ。私一回あったんですよ。あの、往々にしてそういうのはあったと思うんですけど、でも昔はそのままになったこともあったでしょうね。今みたいにそんなセキュリティとか後追い情報とかそういうのなかったりするから。収録前にハルさんとネタ帳の話をしてて、 いや、僕はこういうのがあるんですということで紹介していた記事がありました。ブログ気になる気になるにあった記事で、エレコムアップルペンシル第1世代第2世代専用の交換ペン先4種類を発表という記事でして、いつもアップルペンシルのことを腐す割にはこういう商品が買ってくるんだなと驚いている私ですが、ハルさんは何を機にこういうものを買おうという話になったんですか？
仕事で取るメモを紙から iPad にしたいとずっと思ってたんですね。で、書き味っていうかガラスに当たる、はい、あれがどうしても違和感があって、はい、エレコムさんの改良版なんですね。前に一度出てまして、でその時に買ったんですけども、それを買ってからすごく使いやすくて。
はい。それどれぐらい前の話ですか？
いや、もうだいぶ前ですよね。1年ぐらい前じゃないですかね。
使ってるペンシルは第1世代ですか？第2世代？
第2世代ですね。
第2世代で iPad mini か何かですか？うん、iPad Pro。どのサイズの？
11インチ iPad Pro ですね。
うん、iPad Pro でメモを取りたい。
うん、そうそうそう。
キーボードはうとしいから使わないようになったから、ペンシルがいいと。
まあ、それはありますけど。
全国の iPad キーボードカバー愛用者の皆さん、暴言を許してくださいね。使わないって言って。
どんだけいるんかなとか思いますけど。
もうめっちゃ愛して使ってる人いるかもしれないじゃないですか。
それは、ね、いると思いますけど。打ち合わせとかするときにずっと紙でメモ取ったんですけど、はい、それは紙でメモを取ると紙の管理とかもありますし、はい、やっぱり iPad でいろんな情報を統合して整理したいなと思ってたので、ずっと。それで iPad でメモを取るようになって、このペンのペン先に交換して、もう今ほぼ紙でメモ取らなくなりましたね。
どこへでも iPad Pro 持って行ってるってことですね。
そうですね、常に事務所に置いてて打ち合わせの時メモしますし、どっか外で打ち合わせする時も iPad 持って行ってメモ取ってますね。
うんうん、
私が使ってるアプリが Good Note ってやつ。
ああ、はいはい、前に、ね、紹介しましたね、うんうんうん、はい、
その組み合わせはすごい快適ですね。
ああ、そうですか。
Mac アプリもあるので、で、iCloud 経由で同期してくれるので、Mac からも確認できると。それがすごい便利ですね。
テキストデータに起こさなあかん場面出てくると思うんですけど、GoodNoteはそれが優れてるいうことですか？
それは前提になってないです。打ち合わせメモなので、私の字はそれは多分不可能なので、私以外絶対読めないので、AI がかなり進化しないと多分無理だと思うので。
表面にはフィルムも貼ってるんですね。
いや、アイコムさん自身はフィルムを貼るのを推奨してるんですけど、はい、私は貼ってません、うん、あまりフィルム貼るの好きじゃないので。あ、そう
ですか。でもカツンカツン当たるって言うから、はい、それやったら貼る方もやったらもっとそれっぽい感じに、
ペーパーライクのフィルムとかやったらもっといいのかもしれないですけど、
ペン先がどう当たってるかを目視した時にはっきり分かりにくいっていう、
うんうんうん、
エルコムさんのペン先はどうですか？その辺は、
その辺がだいぶ純正のペン先よりも改善されてると思います。
お、そうですか。お値段の方記事で見てますと、2個入りで2921円、
物によるみたいですね。種類による2380円になりますね、
はい、今のやつでもそこそこ純正のものでも問題ないんですけど、書き味がさらに良くなるんであれば、この最新のエレコムさんのペン先の一番高そうな、うん、一番最後のやつ、
ええ、
なんだっけな、
超透明極細金属タイプですね。そうそうそ
う、うん、これをちょっと一遍試したくなりましたね。
おー、エルコムさんつながりで、私が見てたんで、iPhone マニアさんの記事なんですけども、エルコムマグセーフ対応 iPhone 用のコンパクト三脚を発売という記事がありまして、別にこれ自体はそんなすごい珍しいもんではないんですよ。多分皆さんどっかで見たことあると思うんですよ。机の上に置けるぐらいのちっちゃい三脚に iPhone を横型に置いて、ネット配信してる人らもたくさんいると思うんで、たまたま目についたんで、ここでちょっと取り上げさせてもらったんですけど、エレコムさんのこのマグセーフ対応 iPhone っていうのは最近の iPhone なんですけど、固定するときに後ろのマグネットも利用できるってことなんですよ、
うん、
普通スマホを三脚につける言ったら爪みたいなんで4点止めみたいなんかするじゃないですか、
うんうん、
でもこれは違うんですよ。丸い板みたいにそこ磁石があって、そこに iPhone をペタって貼るようにして当てれば iPhone 自体が持ってる磁石で落ちない。
なるほど、
これはいいじゃないですか。
iPhone 専用って感じのものを出してくれるんですね。
そうですね。3980円でね、エレコムさんから。はい。ですけども、11月下旬発売ということで、もうそろそろ店頭に並ぶかなと思うんですけども。なんでこれが自分に引っかかったかっていうと、YouTube で、ドクマムシサンダユさんって知ってます？
わかんない。
昔よくドラマとか出てて、
そうですね、
まあ、ウルトラマンでも、ウルトラセブンでも出てた人ですけど、 この方がかなりご高齢で今、うん、自分で YouTube にチャンネル持って自分の事務所にいろいろ昔お付き合いやった役者さんとかこう読んで話するいうチャンネルをやってるんですよ、
はい、
でその動画の机に座って喋ってる人のアップを撮る場面は、うん、その人の前に置いた iPhone で撮ってるってことが最近分かったんですよ、
うんうんうん、
私も昔 Ustream 配信でテレビのスタジオの真似事やってみんなで配信してたことあるから分かるんですけど、やっぱりよりの絵っていうのはカメラが前行くと他のカメラから引いて撮ってる時に邪魔になるから寄れないんですよね人物に。
あー
ズームでその人のアップを撮ったりとかするんだけど、はいはい、あ今の時代違うなって、 iPhone は机の上置いても目立ってへんから、うん、アップが欲しい時は机の上の iPhone の映像を使うんやなっていう、
うん、
っていうことに気がついたんですよ。 YouTube チャンネルでそうやって使ってる例をね、まあネタ帳に貼っておいていただきます。
あこれね、
まあ、こんな感じで使ってるという、
はいはいはい、おーGoPro じゃなくてもう iPhone でいいじゃんって感じですかね。
そうそうそう。
あるもの使おうよってね。
興味持たれてる方ね、いたら、ドクマミスサンダルさんのチャンネルを一回見てください。
はい、なるほど、うん。
もう86歳なんですね。
そうですね、うん。大阪は流れてなかったんですけど、東京のラジオの朝の番組で、このドクマミスサンダルさんが東京の下町出かけていて、普通のおじいさんおばさん捕まえて、じじいがまた生きてんのかとか、ババ汚いなとか、むちゃくちゃ言う人で有名やったんですよ。
そうなの。
まあまあ、まあ、でもそれネタで言ってんのはみんな知ってるから、誰も怒らないんですよ。もう言いながら、うん、ドクマムシさんもそう言いながら俺がジジイになってしまったと言って言うてありますけどね。
言われる立場ですよ、ね、と。
はいはい。
なんか今ドクマムシさんの公式ページ行ってみたんですけど、昔のホームページみたいなのがやってある。
安倍博さん。
そうそうです、はい。そんな感じですね。マムチャンネル。
まあ作った最初の時のマムチャンネルですね。そうそうそうそう。スミレさんからいただいてたニュースが、ギガ人にあった記事で、イーロン・マスクがツイッター改善のために iPhone 脱獄、PS3 脱獄、自動運転システム開発を成し遂げた伝説的ハッカーを雇う、検索システムの改修や、ログインを求めるポップアップの削除が目的か、という記事が出ていまして、スミレさんは実はひょっとしたらですか、イーロン・マスク追っかけ派だったりしますか？
何ですか？
イーロン・マスクをずっとどうなるかを見守り続けてる。っていうわけでもないですけど。
いやいやいやいや。あわよくば一緒にラーメン食いたいなぐらいの感じですよ、ね。
そうですか。
テレビも最近ネタがないんかしらけど、やたらイーロン・マスクさんのこの記事をニュースで読むときがあって、
そんな壮大な広告じゃないかみたいな話をする人もいましたけどね。
あ、まあまあね。
うん。
ここの記事で言ってますのは、ツイッター改善のためにそんな凄腕ハッカーを雇ったんやっていう話なんですけど、これ誰なんですかと、その伝説的ハッカーって、ジョージ・ホッツという人。
私の詳しいことはわからないんですけど、はい、このギガ人さんの記事によると、17歳の時に iPhone の iOS の脱獄に成功したとか、かなり優秀なプログラマーの方みたい。自動運転関係の会社を立ち上げて、今お仕事をされていたりするみたいですね。
その人にツイッターを改善してくれみたいなことを言ってるんですかね、ひょっとしたら。
もともとイーロン・マスクさんがこのエンジニアの方をテスラに引き抜こうとしたみたいなんですけど、なかなかお互いに寄り合いがつかなかったみたいで、はいはい、そこからの縁で今回は12週間限定か何かでツイッターに参加するっていうことになったみたいですね。
12週間ってまた半端、およそ3ヶ月。
そうですね。
3ヶ月で結果出せということなんですかね。
おそらくそういうことですね。
ニュースで見たんですけど、とにかく技術者どんどん首にしたんでしょ？イーロン・マスクさんは。で、
まあ、技術者に限らずいろんな方はそうですね。
で、なんか、とにかくついてこれるやつだけ残れみたいな感じで、優秀な人らが残って、それが、この間全員クビになったっていうのは、あれはどういうことなんていう。
結局、外部の報道でしかないので、
そうそうそう。
実際に何が起こってるのかがわからないっていう部分は。
ですけどね。
イーロン・マスクさんのハードに仕事をするっていうのも、日本人の一般的な感覚からすると、それハードどころか普通だろうぐらいの感じの労働時間だというおっしゃってる方もいて。
まあそこはね。
文化の違いとかですよね、きっと。
だからね、私が30過ぎの頃ね、その留学から帰ってきたいう人、職場に2人ぐらいいて、アメリカ行ってた人聞いてたら、いや、アメリカのハードに働くっていうのはもう日本人じゃ想像できないレベルですよって。言われたんですよ。え、そうなんで、アメリカで社長って言ってそこそこ活躍してる人なんかは、ほぼ休みないですよと。そうなんていう。日本もそらブラックやねんかっていうのはあるけど、本気でやるっていうのはこういうことなんかなと思いましたよって言われて、あ、そうなんやって、やっぱ規模すごいんやっていうのは思ったことありますけど。 我々に見えない部分でいろいろそんなのあるんじゃないですか、もっと何か。
あ、まあ、まあ、
日本でいう幹部社員とかは、家にいながらも深夜に仕事したりとかする人もいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。日本人でも、やっぱりその幹部社員になった瞬間もほぼお休みなく働いてる人もいっぱいいますし、まあ、それがいい悪いか置いといてですね。
ログインを求めるポップアップの削除っていうのは、あのツイッターのアカウント持ってない人が何かのリンクでツイッター見に来てもログインを求められて見ることできないっていう、
あのインスタグラムとかでよくあるやつですよね。
で、その現状を何とかしようということが目的なのかもっていうことですね。最初ツイッターはそれログインしなんでも見れてたような気がするんですけどね。違うのかな。
私もそうだったような気がしてるんですけど、ただ少なくとも最近は、ね、あのインスタグラムなんかと同じようにログインしろってポップアップが出てきます、
ね。なんかでブラウザがログアウトしてて今度入るときにもうすぐツイッター見たいのに何やねんそれって思って。
うんうんうん、
ツイッターのその検索画面を直接開いてたりするとあのポップアップが出てこないんですよね。
検索画面、
あの、Google 検索とかから、ツイッターのリンク飛ぶときに、ツイッターの検索画面に飛べたりする場合があるんですよ。あの、例えば、ハッシュタグ、あの、シャープ OBT で飛べるのところ、一覧が出てくるんで、ああいうところに飛んだときは、ログインしてなくても普通にポップアップなしで見れちゃうんですよね。個人の方のツイートとかを見てたりすると、ある程度スクロールしたところでログインしろみたいに言ってくるようなイメージが私にはあるんですけど、たまたま私のブラウザの広告ブロッカーとかがうまく機能しちゃってるだけかもしれないんで、ちょっと皆さんの環境でどうかは分かんないんですけど、
なんかいい調子でタイムラインを追ってんのに急にリロードかかって、もうってタイムライン上がってしまって、もうどこまで行ったんやみたいな、はい、あれが勘弁してほしいなっていつも思ってますけどね。
あー、わかりますね。
後で読むみたいなのもよくありますね。いいねつけといて、とにかくこれは長いレースやから後でゆっくりこれ読もうって言ってね、
うん、
やるの
は で、ね、で後で読むのを忘れてどっか行っちゃうっていうのがところまでが私の場合です。
あ、そうですか。まさに忘れんようにね、メモに書き出すんですよ、それ。
すごいね。
だからメモにいっぱいツイッターのスレ主みたいなのが、ずら並んでて、あ、これ読むの忘れてたとかで読んだりするのもあるんですけど。ツイッター漫画とかが読みます？
ああ、よく見ますね。
プロかセミプロの方が不定期でこう4コマ書いてたりとかしてるのがあって、うん、あの、犬の輝きいう人の読みで読んでるんですけどね。あと、あの、子育て日記で犬犬っていう人のご自身のお子さんの成長ぶりを漫画にしてるっていうんですけど。
うん、
あ、私はレベルマックスバージョンの桃太郎っていう、
それ何
作品が好きですね。
レベルマックス状態の桃太郎、うん、
ピクシブとかにも1話から上げてらっしゃるんで、
割としっかりした劇画タッチ。まあ、進撃の巨人っぽいタッチも感じるような絵で、本当にこう、イケメンの桃太郎が出てきて、魑魅魍魎をリアルに登場するっていう。これ完全に劇画タッチの小回りですね。ツイッターっていうレベルじゃないと思うな、これ。
これ多分、私の読み方が合ってれば、林光さんっていう漫画家さんなんですけど、非常にこの方の漫画は面白いので、あのフォローしてよく追っかけてますね。
そのいつもね、そう楽しみにしてるツイッター漫画がしばらく来ないとちょっと寂しいですよね。はい、こうないわ、ね。
ああ、わかりますわかります。
もうポッドキャストやめて漫画にしようかな。そんなしんどいことせんけど。漫画はしんどいでしょうね。毎日漫画配信とか。
書くの大変だと思いますよね。こうアイディアだけではね、うん。
AI、AI。
AI ね。うん。でも思ったやつが出てこないでしょ。いいこうじゃないみたいな。
そうそうそうそう。Pちゃんさんからコメントいただいています。先日投稿した Pちゃんと言います。先に投稿のままごとおもちゃのイメージが分かりづらかったので YouTube に投稿したものを紹介します。よかったら見てくださいと、ここでは URL を貼ってくださってますということでね、ままごとキッチンっていうのね、
めちゃくちゃ本格的じゃないですか。
あ、すごいですね、これ、うん。この電気コンロっぽい見栄えのところがなんかゲーミングな光り方をしていて最高に活かしますね、これは。
うん、周りのキッチンのところ
作りがそう、そう、造作がすごい、
すごくしっかりした綺麗に作られてますよ。
そうそうそう。もう一つレジの方がもっとすごいなと私は思いました
よ。あ、レジ、あ、レジまだ見てないや。はいはいはいはい。
二つ目の動画の方です。なんか一昔前の
レジ。
レジみたいな。すごいですね。
まあ、テンキーとかね、キーボードを流用されたんだと思いますが。ただドロは開かないな、これドロはでお金入ってるところ
で、ね、そうですね、ガチャーンって開かないですね。で
そうそうそうそう、
多分来年には開きます。
あ、ちゃんとスキャナーついてる。
おお、うん、あ、スマホとかカードとか出てますね。 レジのそのドロワーの話で思い出したんですけど、
はいはい、
ちょっと前まであれですよ、スーパーのレジとかで、その電子決済使うと、ドロワーが勝手に開いちゃって、店員さんが、毎回渋い顔しながら手で戻すみたいなことをやってましたよね。
ああ、そうですか。そんなの全然見たことない。
最近はなんかドロワーの方が反応しないようになったみたいですけど。う
ん、だいぶiPad をレジに使ってるとこ増えたでしょ。
ああ、確かに。
言ったらレジって大きく分けて2つじゃないですか。決算の計算をするところと、実際のお金を物理的に出し入れするところと、決済をする方の機械が壊れることが多いようなんですよ。で、修理の人が来たら、結局最終的にその上を取り替えたりせなあかん時があって、うん、でもそれが iPad やったらほらお手軽じゃないですか。
まあそうですね。
インストール済みの iPad 持ってきて、もう繋ぎ替えて終わりやから、やっぱそれで使われてるんやろうなと思うんですけど。
それに iPad でアプリでその対応するってなったら、それこそ消費税率とかああいうものが変わった時にもアップデート
できる。そうそう、簡単にね、できるんですけどね。
レジの動画最後まで見ると、一応ドロワー開くみたいですね。
あ、開くんですか、これ。あ、ほんまや、開いてる開いてる。
自動で開いてるわけではなさそうですけど。
多分ね、手で開いてるっぽいです、ね。
そうですね。
お金入ってないね。まさか入れる理由もないけど。
あ、でもこの動画見てて、子供の頃、レジのおもちゃがあって、それを買ってもらった覚え、買ってもらったの思い出しましたね。で、ちゃんとレジの部分が電卓になってるんで、計算はできるんですよね。まあ、ただ買ってもらったのが幼稚園の頃で、まだ足し算引き算もろくにわかんない頃だったんで、あまり意味はなかったんですけど。
エンゲル君って知ってます？
何ですかそれ？
エンゲル君っていう名前の、5円とか10円とかをそこに並べると、多分500円分ぐらいあるかなって、そこに並べたら、ちゃんとメモリがあって、あ、500円やなとか。
あ、コインカウンターっていうか。
そうそう、コインカウンターって意味やるでしょうけど、まあ、エンゲル君っていう商品があるんですよ、そういうので。売ってるやつがあって、それでみんなレジの小銭に最後、レジ締めするときに数えるの大変やから、それで数えるんですよ。いやでも本当見事な造作で羨ましい限りです。
うん、こういうの ね作ってくれるってね、お孫さんでしたっけ、もらう人
は。はいはい。
ね、本当に喜ばれてると思います。
はい、動画見たら4ヶ月前とか7ヶ月前に上がってるのとか。
ママゴトレジャーは3日前になってますね。
そう、ママゴトレジャーですけど、動画リスト見ると、一番
古い。結構前からいろいろ。
結構前からあるんですか。
はい。
いろんなものが。3D プリンターでなんか作ってらっしゃる動画とかも上がってます。は
いはいはい。すごい。
こたつタイマーってごっつ実用的ですね。
こたつタイマーってどういうことなんですか。どういう
あれですか、入ってて寝ても大丈夫ってことですか。そう
でしょうね。
おお。そろそろ出ましょうと。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月6日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。